ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月10日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。10月27日外務省の金杉憲司アジア太平洋州局長6者会合主席代表は、アメリカの6者会合主席代表で訪日中のジョセフ・ユン国務省北朝鮮政策担当特別代表と意見交換を行いました。会談概要は次の通りです。両者は北朝鮮に核・ミサイル開発を放棄させ、朝鮮半島の非核化を実現すべく北朝鮮に対する圧力を強化していくことの必要性を改めて確認し、引き続き日米韓で緊密に連携していくことで一致しました。また両者は新たな安保理決議や各国独自の措置等について議論を深めるとともに、各国による安保理決議の全面的かつ厳格な履行を確保するための方策についても意見交換を行いました。さらに日米韓の安全保障協力の強化が重要性であるとの認識で一致しました。なお金杉局長から拉致問題の解決に向けた我が国の取り組みについても説明し、改めて米国から理解と支持を得ました。また10月28日午前、現地時間27日午後、ニューヨークにおいて我が国が国連総会第一委員会に提出した核兵器廃絶決議案、核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動が採択されました。米国を含む約110カ国が共同提案国となり、全体で167カ国の支持という昨年を上回る共同提案国支持を得て採択された本決議案は、12月初旬に国連総会本会議において採決にかけられる予定です。これに際し発表された外務大臣談話では概要を次の通り述べられています。現在国際社会は北朝鮮の度重なる核実験や弾道ミサイル発射に見られるような安全保障や軍縮・不拡散体制に対する重大な挑戦に直面しています。 こうした中、我が国は包括的核実験禁止条約 CTBT 発効促進等に向けた取り組みを積み重ねるとともに、本年4月には核兵器国と非核兵器国が参加して G7 広島外相宣言を発出し、5月のオバマ米国大統領の広島訪問の際には日米で核兵器のない世界に向けた努力を誓い合いました。この度提出した決議案は、このような取り組みも踏まえつつ、実践的かつ具体的な措置を通じて核兵器国および非核兵器国の双方が新たな決意の下での共同行動を行うよう求め、核兵器のない世界の実現に向けた現実的な道筋を示すものです。具体的には、核兵器不拡散条約 NPT 体制の強化のほか、北朝鮮による最近の核実験および弾道ミサイル技術を使用した発射を最も強い表現で非難するとともに、北朝鮮に対しさらなる核実験の実施を自制し、直ちに全ての核活動を完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法で放棄するよう強く要求すること等が含まれています。我が国としては、このような取り組み等を通じて核兵器のない世界の実現に向け、引き続き国際社会の取り組みを主導していく考えです。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。11月14日、トランプ次期大統領の対北朝鮮政策について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月8日に行われましたアメリカの大統領選挙で、共和党の候補であったドナルド・トランプ氏が勝利を収めました。来年の1月20日からはトランプ新政権がスタートするということになります。このトランプ政権がどのような対北朝鮮政策を行うか、実行するかということについては、まだよくわからないという状況にあると言っていいと思いますが、これからまずアジア太平洋政策チームというようなものが組織をされてですね、そういう専門家が集まって、そしてポリシーレビューと呼ばれております、すなわちオバマ政権8年間の対北朝鮮政策の検証ということをまず始めると、そしてそのポリシーレビューで検証したということを踏まえて、トランプ政権の対北朝鮮政策というものが策定されるということになるだろうと思いますが、今のところトランプ政権にとっての北朝鮮問題、外交安全保障政策における優先順位というのは決して高くないと考えられます。したがってポリシーレビューの期間というものもですね、半年以上かかるということも決して不思議ではないということになりますので、すぐにトランプ政権の対北朝鮮政策が明確になるとはあまり考えられないだろうと思います。トランプ氏は大統領選挙のキャンペーン中、大統領選挙を行う中でですね、特に北朝鮮に言及したということはありませんでした。注目を集めましたのは、金正恩委員長との対話についてですね、肯定的な姿勢を示すということがあったからであります。5月17日のロイター通信とのインタビューの中で、トランプ氏は金正恩氏と対話をすることに何の問題も感じてはいないと、 すなわち金正恩氏との対話というのは可能だという言い方をいたしまして、注目されましたが、その後6月15日のジョージア州における演説の中では、トランプ氏は金正恩氏が訪米をするならそれを受け入れると言いました。ただし自分が、すなわちトランプ氏が訪朝するというわけではないということも言いましたが、そして北朝鮮にですね、核開発をしないように説得すると、その説得が功を奏する可能性というのは 10% か 20% あるんではないかという、まだ北朝鮮の核開発を阻止するということへの希望と期待というものをこの時トランプ氏は述べたわけでありまして、以上のようなこういう発言を見ておりますと、やはりトランプ氏がですね、金正恩氏との対話に関心を持っていると、これは確かであろうと、これは言えるわけですが、しかし実際そっちの方向に動くかどうか、対話を実現しようとするかどうかは、これは今の段階では全く別の問題であると、少なくともポリシーレビューが終わった後の話だということになろうかと思います。今後対北朝鮮政策というものを作っていく過程では、やはりブッシュ政権、共和党のブッシュ政権の時にですね、実際政策に関わってたような、そういう専門家がこのトランプ政権にも入ってくるという可能性がありますし、いずれにせよブッシュ政権の時の対北朝鮮政策というものが参考にされるということにはなると思います。ブッシュ政権は、当初非常に強硬的な姿勢を取っておりました。しかし2006年の10月に北朝鮮が最初の核実験を行った、その後は姿勢が転換いたしまして、米朝協議、直接協議も拒まないという方向に姿勢が変わりまして、その結果6者会合でも進展が作られるというようなことになったわけでありますが、しかしその期間もやはりブッシュ政権の中ではですね、対北交渉というものを進めるということについては強い反発あるいは批判というものがあったことも事実でありますので、そうした経緯を踏まえて考えるならば、ブッシュ時代の政策というものをもちろん参考にはするということになると思いますけれども、トランプ政権がすぐ北朝鮮との対話に動くという、そういうことはちょっと考えることが難しいという話になろうかと思います。結果として、北朝鮮がまず明確に非核化を約束して、それに向かって行動を取ると、それを米朝協議の前提条件とする、これは今のオバマ政権の路線でありますが、それをトランプ政権も継承するという、そういう可能性がやはり高いのではないかと思います。ただし北朝鮮が姿勢を変えてくれば、オバマ政権よりもトランプ政権は積極的に協議を進めるかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、原忠明さんの事案についてご説明します。原忠明さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年6月中旬、大阪府に暮らしていた原忠明さんは、北朝鮮工作員シン・グアンスラによって宮崎県の青島海岸に連れ出され、工作船で北朝鮮に拉致されました。当時43歳でした。 原さんを拉致したシン・ガンスは、原さんに成り代わって原さん名義の日本旅券を不正に取得しました。その上、数回にわたって海外に渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作などの活動を行っていました。原さんの事案について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、原さんが1984年に田口八重子さんと結婚したとしています。そして、1986年に病死したとし、2002年9月、原さんの死亡確認書を提出してきました。しかし、北朝鮮側はこの確認書は、当時の日本調査団訪問時に急遽作成したものであることを後になって認めています。他に原さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。また、北朝鮮側が主張する原さんと田口さんの結婚についても、帰国した拉致被害者は、田口さんとは1986年7月頃まで同じ招待所にいたが、田口さんと原さんの結婚の事実はなかったと証言しています。このように、原さんの安否に関する北朝鮮側の説明は信憑性が疑わしく、原さんは1986年に死亡したという北朝鮮側の主張を受け入れることはできません。日本政府と捜査当局は、原忠明さん拉致事件の実行犯である北朝鮮工作員シン・グァンスと共犯者のキム・キルークの国際手配を行うとともに、北朝鮮に対し身柄引き渡しを要求しています。日本政府は原忠明さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、原忠明さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また この他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。